皆さんおはようございます。今日もこうして皆さんと共に礼拝をお捧げできることができて心から感謝をいたします。今日はですね、オドリ牧師は先ほど司会者の方から説明があった通りに、野方教会にですね、無牧師の野方教会の方に講談支援に行っていますので、久留米教会では私が宣教のご奉仕をさせていただきます。野方教会なんですけれども、今年度で無牧師2年目になるんですね。そして実は野方教会だけではなくて、私たちのこの福岡地方連合ではですね、この4月から無牧師の教会が他に4つある、計5つの無牧師教会があります。私たち久留米教会もかつて無牧師であったときに多くの方にご協力いただいて支えていただいたっていうことをお聞きしていますし、また本当にたくさんの教会が私たちのことを覚えて祈ってくださったと思います。ですから私たちも無牧師の教会を覚えてですね、ぜひ祈りたいなと思わされています。まずはそれぞれの教会の毎週の礼拝が守られますようにということ、そしてふさわしい教会がそれぞれの教会に与えられますようにと祈りたいなと思っています。ちなみに今日行ってる野方教会からはですね、昨年度1年間ありがとうございましたということで、すごく美しい字で丁寧なお手紙をいただいていまして、掲示板に、廊下の掲示板に貼っていますので、ぜひ見てみてください。なんかこうやって支えるのは素敵だなって思えるような素敵なお手紙をいただいています。さて、先週はイースターでした。礼拝でのお話はもちろん、でそれぞれ皆さんこう白いものを身につけてきてもらってですね、朝から素敵、なんかその白い何々は素敵ねとかっていうなんか会話が繰り広げられていましたけれども、また礼拝では少し特別な礼拝賛美歌を歌ったり、イースターの飾り付けや当たり付きのエッグハントをしたり、本当に嬉しく楽しい時でした。でイースターのその当日っていうのは先日の日曜日一日なんですけれども、しかしイースターの喜びはずっと続いていきます。でともすると、特にプロテスタント教会はクリスマスもイースターもこう打ち上げ花火のようにね、もうバーンってやって、わーやったーイースターだーって言って、なんかそこでシュンって終わってしまいがちになることが結構あるように思います。カトリック教会とか、あとプロテスタント教会の中でも教会歴っていう教会の暦をとても大切にしている聖公会などはですね、すごくて毎週日曜日にちゃんと名前がついています、イースター以外にも。で、例えばこのイースターの後の今日は復活節第二手術と、その次は復活節第三手術って言ってどんどん続いていきます。ちなみにイースターはこれペンテコステの前まで続くんですね、第何手術で。ペンテコステはもっとすごくて、ペンテコステっていうのは聖霊降臨日、イエス様の聖霊が与えられたことを祝うのがペンテコステですけれども、その後は第何何ですか、聖霊降臨後第何々手術っていうのが始まるんですけど、それはなんとアドベントの直前の25週まであるという、第25手術まであるということでですね、ここまで徹底しているのはそれはそれですごいなと思うんですけれども、私たちのこのバプテスト教会っていうのは、基本的にそういった細かい決まりとかそういうものは、こうなくしてシンプルにね、信仰するっていうことを大切にしてきた教派ですけれども、しかしこうイースターをね、何か一回きりで終わらせないためには、こういった考え方もありだなって思ったりもしました。そもそもよく考えれば、私たちが日曜日に礼拝をしているっていうのはイエス様の復活が日曜日だったからですよね。そういう意味では、毎週の礼拝が小イースターなわけです。そんなわけで今年はイースターですねが、先週で一応終わったというかね、イースターは先週でしたけれども、もう少し余韻を感じていたいと思いまして、聖書の箇所を皆さんと先ほど一緒にお読みした、ルカによる福音書の復活物語の一つ、いわゆるエマオ途上と呼ばれるそのお話を今日は皆さんと一緒に読んでいきたいなと思っています。まず、もう一度ちょっとあらすじを皆さんと一緒に見ていきたいんですね。 イエス様が復活された日曜日のこと。で、おそらく時間は昼過ぎから夕暮れにかけてでしょうか。二人の弟子たちがエルサレムからエマオという村に向かって歩いていました。で、エマオっていう村がどこにあったかっていうのは、まあ、今では二通りくらい説があって、まあ、はっきりしないんですけれども、しかし今日の聖書によれば、距離はですね、エルサレムから60スタディオン離れていたというふうに書いてあります。これキロメートルに直しますと、だいたい11キロメートルほどであったということです。で、久留米から11キロってどのくらいなのかなと思って調べてみましたら、なんかね、ここってちょうどいいスポット見つからなかったんですけど、私たちの同じバプテストのトス教会とその先のプレミアムアウトレットの間ぐらいがちょうどここから11キロぐらいですね。歩くとまあ大体2時間半かかるそうです。まあ、当時の人たちはもうね、車もないのでずっと歩く人たちだったので、まあ、彼らにとってはそこまで遠いものではなかったかもしれません。彼らはそのエマオへの道を2人で歩きながら議論をしています。それは何を議論していたかというと、今日の箇所のその前ですね、12節より前に記してある女性たちがイエス様のお墓で見聞きしたことについて議論をしています。まあ、後の方を見ていくと分かるんですけれども、この時点で彼らはイエス様が復活したっていうことを、まあ、信じていません。女性たちが、ね、天使がイエス様は復活したんだっていうふうに聞いたその天使の声は、どうも信じていないみたいですから、まあ、もっぱらイエス様の体は一体誰かに盗まれたんだろうかとか、まあ、そういう話をしていたのかなというふうに想像します。で、そんなふうに、まあ、けんけんがくがく議論をしていると、彼らのところにスーッと復活したイエス様が登場します。そしてイエス様は彼らに近づいて一緒に歩き始めるんですね。で、しかし彼らはイエス様であるということには気づきません。で、するとイエス様はこう大胆にもというか話しかけます。歩きながらやり取りしているその話は何のことですか。で、2人はですね、それでも話しかけられてもイエス様だとは気づきませんで、そして暗い顔をして立ち止まります。で、弟子の一人のクレオパという人が、まあ、話すんですね、エルサレムに滞在していながらそんなことも知らないんですかって言うんですね。で、まあ、ちょっとね、なんかちょっとイラッとしてるみたいなね、言い方なんですけれども、それでまあ2人はですね、その話しかけてきたイエス様に対して、何があったかっていうことを話すんですね。ナザレのイエスのことですよって、まあ、本人に言ってるんですけれども、まだ分かっていないので話し始めるんですね。で、イエス様が亡くなったこと、ね、自分たちは望みをかけていたのに亡くなってしまったこと、しかし、そこに、まあ、女性たちがお墓に行ってっていう出来事を話して、イエス様は生きておられるんだって言われたらしいんですけれどもっていう話をするわけですね。そういう話をしているけど、どうも彼らは信じていない。それを聞いてイエス様は言います。25節ですね。ああ、物分かりが悪く心が鈍く、預言者たちの言っていることを言ったことを信じられない者たちと言います。で、しかしこれでまあ絶望してどっか行ってしまったというわけではなくて、イエス様はそこからこの二人の弟子たちに対してですね、自分自身について聖書に書いてあることを一生懸命教えられ始めるのです。まあ、そんなふうにして2時間半ほどの道のりを3人で歩いていくと、このエマオの村に近づいてきました。イエス様はそのエマオの村から先に、まだまだ先を行かれる様子でしたけれども、弟子たちは無理にイエス様を引き止めまして、そして一緒に泊まるようにお願いします。それでイエス様は、それならと言って二人と一緒に泊まることにしました。そしてその家での食事の時、イエス様は食事の席でパンを取り、賛美の祈りを唱えて、それを割いて弟子たちにお渡しになりました。すると、その時弟子たち二人の目が開けて、それがイエス様だとここでようやく分かったのです。しかしその瞬間、イエス様は見えなくなってしまった。しかし彼らはもはや暗い顔をしていませんでした。きっとそれは喜びに満ちていた顔になっていたと思います。 そうだ、私たちはイエス様に出会ってからずっと心が燃えていたではないか。そう言って彼らはすぐに今来た道を引き返してエルサレムに戻って、そこにいる仲間たちに自分たちに起こった出来事を話す、そういうことが、そういうふうにしてその喜びを分かち合ったというのが、まあ、今日のお話のあらすじになります。このお話ですね、本当にいろんなエッセンスが含まれていて、もうなんかもう何回もメッセージ語れそうな、そういう箇所なんですけれども、しかしそんな中でもやっぱり気になるのはイエス様に出会った弟子たちのその変化ですよね。はじめにイエス様が近づいていった時に、彼らはそれがイエス様であるとは分かりませんでした。聖書の中には、16節に2人の目は遮られていてイエスだとは分からなかったというふうに書いてあります。一体彼らの目は何によって遮られていたのでしょうか。それは彼らがその後に語った言葉の中に現れています。イエス様が何の話をしているのかって聞いた時に、弟子たちが話した言葉の中で特に21節にこういうふうに書いてあります。私たちはあの方こそイスラエルを解放してくださると望みをかけていましたというんですね。ここに彼らの考えていた、まあ、救い主像が見て取れます。彼らはイエス様が救い主だと思ってついてきていましたけれども、彼らが期待していたのはですね、どういう姿だったかというと、当時ローマ帝国という大変大きな国に支配されていたイスラエルの国をその支配から解き放って、そしてイスラエルを独立国家へと導いてくれるような、そんなこう政治的な、ね、リーダーというか、そういう姿を彼らは救い主に期待をして、イエス様に期待をしていたのです。ですからイエス様が十字架にかけられて彼らはがっかりしてしまったわけです。この二人の弟子たちは十二弟子ではありませんね。よく最も近かったと言われる十二人の弟子たちがいますが、その十二人のうちには入っていないようです。しかし彼らもやはりずっとイエス様に従ってきた弟子であったと思います。それなのに彼らはイエス様の語っていたことやイエス様が追っていた使命を正しく理解をしていませんでした。つまり生前のイエス様と町々を回って共に歩んでいた時でさえ、彼らにはイエス様のことが、まあ、今日の言葉を借りれば見えていなかったということなのです。彼らが見ていたのはイエス様ご自身ではなくて、自分たちのこうであってほしいという願望でした。そしてその願望をイエス様に押し付けた結果、イエス様が十字架で亡くなってしまったので、ああもうこれでおしまいなんだというふうにして、彼らはすっかり失望してしまっていました。それで17節、イエス様に問いかけられた2人は暗い顔をして立ち止まったというふうに書いてあります。これは彼らがすっかり希望を失ってしまった様子を表しています。彼らの目を遮っていたのは自分自身の願望やイエス様に対する勝手なイメージ、こうしてくれるはずだっていうイメージ、そしてその勝手な願望が叶わなかった、その失望がまた彼らの目を遮っていたのでした。目の前にね、ずっと一緒に歩んできたはずのイエス様がいるのに全く気づいていない様子っていうのは、まあ一歩引いて第三者的に見るととても、なんていうのか、トンチン感であるというか滑稽というか、そんな姿にも見えるのですけれども、しかしこれは本当に人事ではないなとも思わされます。イエス様を信じますと言って従ったクリスチャンである私たちも、また毎日の生活の忙しさの中や、また自分のしたいことに夢中になるあまりにイエス様をすっかり忘れてしまうことが多々あるのではないかなと思うんですね。胸に手を当てるととても弟子たちのことは笑えないと思うんです。まあ、そんな彼らを見てイエス様は、ああ物分かりが悪く心が鈍く、預言者たちの言ったことを信じられない者たちと言って嘆くんです。まあ、私たちにとっても耳が痛い言葉ですね。しかしそこでイエス様は彼らをそのままほったらかしにはされませんでした。 彼らは気づいていないわけですから、それじゃあ私は先を急ぎますと言ってほったらかしていくこともできたはずですけれども、しかしイエス様はそこから2人の弟子たちに熱心に聖書の話を始めます。救い主について全く思い違いをして、そして悲しみに暮れていた弟子たちに、救い主っていうのはどんなものなのかっていうのを聖書の御言葉から丁寧に丁寧に教えていかれました。ね、27節にはモーセと全ての預言書から始めて聖書全体にわたりっていうから、まあ本当にすごい大講義というかですね、すごい熱心なお話であったんだなということがわかります。イエス様は弟子たちをそのまま捨てておかれなかったんですね。で、この聖書の解き明かしを聞いて2人の弟子たちの心は燃やされていきました。聖書の言葉が生き生きと聞こえてきて、まるで輝く宝石のように彼らに迫ってきた。私たちも何かね、そういう経験があるんじゃないかなと思います。今日読んだ聖書の箇所はどうして自分にこんなに響くんだろうかって思うことがあるんですよね。彼らはきっとそういう経験をしたんだと思います。そして弟子たちはこの時はまだイエス様って気づいてないけど、もっとこの人の話を聞きたいと思った。それでどうか一緒に泊まってくださいって引き止めて、まあ、熱意に押されたのか、ね、イエス様は一緒に泊まることになります。そしてそこで彼らに決定的な瞬間が訪れます。自分たちの願望で遮られていた彼らの目が開かれ、目の前の人が復活のイエス様だと分かった。そのきっかけとなったのは、食事の席でイエス様が行った、まあ、いわゆるパン裂きと言われる行為です。パンを取って感謝の祈りを捧げて、それを裂いて渡すという行為です。実は、福音書、聖書の中に福音書は4つありますけれども、この4つある福音書の中でも、イエス様との食事の場面を非常に大切にしている福音書が、このルカによる福音書なんですね。ルカ福音書においてイエス様の食事っていうのはイエス様が語ったメッセージ、また救いの出来事と深く深く結びついているんです。皆さん後でね、読み返していただくと、あ、確かにここにもここにも食事のシーンがあるって気づかれると思います。ある時の食事は朝鮮人の悔い改めの場となりました。またある時は罪人と呼ばれた女の許しの場となりました。またある時の食事は神様の愛を語るための激しい議論の場となり、そしてまたある時はイエス様は家の食卓ではなくて多くの人が集まったその他で多くの人に食べ物を分け与えることによって神様の恵みを示されました。神の国を多くの人が飲み食いする宴会に例えて語ったりもしました。そして十字架にかかる直前にはやはり食事の席で弟子たちと一緒に最後の晩餐を囲んだのです。ルカ福音書において食事はイエス様のメッセージ、そしてその救いの出来事を体現する、そういうものでした。二人の弟子たちはイエス様がパンを裂いてそれを自分たちに分け与えてくださった姿を見て、そのようなイエス様の姿をきっと瞬時に思い起こしたのだと思います。そしてまたそれだけではありません。彼らにとってイエス様との食事はただそういった特別なものだけではなくて、まさにイエス様との日常の出来事だったわけです。皆さん今日朝ご飯食べてきましたか？ね、食べますよね。毎日人は生きていれば食事をするわけです。彼らだって同じです。イエス様に従って旅をしていた、一緒に旅をしていた彼らは毎日毎日イエス様とご飯を食べたのです。その食卓にはパンとかお魚とか、まあ、ぶどう酒もあったり、豆類とかもよく食べられていたらしいんですね、まあ、野菜もちょっとあったかもしれません。そんな食卓を前に一緒にその食卓を囲んで、時にはもしかしたら弟子たちの中の誰かがですね、俺はこれはスカンとか言ってイエス様食べてとかね、まあ、あったのか分かりませんが、そういう何かやり取りがあったのかもしれませんし、ある時はうっかり誰かがね、こうガタンとかって言ってブドウ酒を盛大にこぼしてしまって、あーってね、大慌てして、でもなんか笑っちゃったり、もしかしたら今日はちょっとお魚の量が少ないんだよねって言いながら、まあでもみんなで分けて食べようって言って少しずつ分け合って、 お腹はあんまり満たされないけど、でもなんだか心は満たされるねって、まあ、そんな風にして毎日食卓を囲んでたんじゃないかなっていう風に想像するんです。イエス様と毎日毎日歩んで、そして特別福音書に書かれないような、そんな毎日毎日の食事を共にしてきた彼らは、イエス様がパンを裂いてそれを渡してくださる姿を見て、あのイエス様だって分かったんだと思うんですね。そしてその時の食事の嬉しさとか、イエス様との食事の安心感とか喜びが彼らの中によみがえってきたのです。イエス様は決して自分だけ何か別の特別な席にいて特別なものを食べたわけではありませんでした。いつも弟子たちと一緒に同じものを食べて同じ食卓を囲んでくれたイエス様、そしていつも食卓で自分たちのために祈ってくれたイエス様の姿が思い起こされて、彼らの中の目を遮っていた勝手な願望や思い込みは消え去って、そして復活のイエス様を彼らははっきりと見ることができるようになったのでした。そしてこのパン裂きの場面ですね、もう一つ大きなポイント、大事なポイントがあります。それはこの食卓の主、主人がイエス様であるっていうことです。今日の箇所を読んで、皆さんこのイエス様がパンを裂いてっていう箇所を読んで普通にスルッと読めましたかね。割と私たちは文化の違いとかもあるし、あ、そういうものなのかなって言ってさらっと読んだと思うんですね。まあそもそもイエス様が、復活のイエス様がやってるっていうのは私たちは知ってますからね。けれども実はこれとっても不自然なことなんです。イスラエルの、まあ、食事の作法においてはですね、パンを裂いて渡すっていうのは家の主人がすることなんですね。ホスト役の人がすることなんです。で今回の場合ですと、まあ、彼らが旅をしていて私たちはここに泊まりますと、でイエス様先行くって言ったけど、いやいやぜひぜひここに泊まってくださいよって言ったわけですから、本来なら彼らがホスト役なわけですね。ですから本来ならこの2人のどっちかがパンを裂くっていうのが、まあ、筋なわけですね。しかしそうではなくて、イエス様はこのパン裂き、主人が行う、その家の主が行うものをイエス様が自ら行った。それによってこの食卓がイエス様の食事、主イエス様の食事だ、食卓だっていうことを示したわけです。弟子たちはイエス様を、まあ、革命家のように力強くこの国を解放してくれるように、そうあってほしい、そう強く望みました。しかしその気持ちが大きくなるにつれ、どんどんどんどんその食卓の主であるイエス様の存在は彼らの心の中から追いやられていきました。彼らはイエス様を目の前にしながらイエス様を見ずに、イエス様の持つ力とか言葉の力強さとか、そういうものばかりが彼らの目に入ってくるようになって、いつの間にかイエス様の姿は消え、自分たちの願望を叶えるためだけの手段になってしまっていたのでした。しかしあのエマオの食事でイエス様からパンを受け取った時、弟子たちはそうだ、イエス様こそが私の誠の主であるんだっていうことに気づいたんです。本当の救いはイスラエルという国がローマ帝国から独立すること、その力を得ることにあるのではなく、この救い主なるイエス様を主と信じて従って生きることこそが本当の救いなんだっていうことは、彼らがこの時ようやく分かったことでした。そして彼らの心は喜びにあふれたのです。もうダメだって思っていたのに、そこから新しい道が開かれていった。死さえも乗り越える救い主イエス様の希望に満たされていったのです。私の大好きな絵本を一つ今日は持ってきました。大きな木、まあ、名作ですね。皆さんもご存知かと思います。大変有名な名作で、教会にもあったかもしれませんね。ちょっと本当は読みたいぐらいですけど、ちょっと長いんでですね、あらすじを説明します。昔大きな立派なリンゴの木がありました。そしてその木には仲良しのちびっこがいました。 で、このちびっ子男の子は毎日木の元にやってきては木登りして遊んだり、リンゴの実を食べたり、かくれんぼをしたり、そして疲れたらその木陰で休んだりと、この木といつも一緒に過ごしてきました。男の子はこの木のことがとっても大好きでした。木もそれがとっても嬉しかった。しかし時が流れて男の子が成長していくと、彼はすっかり木のところにはやってこなくなってしまいます。そしてある時、久しぶりにやってきたと思って木は嬉しくなって、坊やって呼びかけて、昔のように遊んでおいきようって声をかけます。しかし成長して少年になった男の子は言います。僕はもう大きいんだ、買い物がしてみたい、だからお金が欲しいんだよって言うんですね。それで木はなんとか彼を喜ばせたくて、それじゃあ私のリンゴをもぎ取って売ったらどうだろう、そしたらお金になるんじゃないかなって言って、そして男の子はリンゴの木からその実を全部もぎ取って、そして行ってしまいました。そして行ったっきり、また男の子は長い長い間木のところにやってくることはありませんでした。木はとても悲しかった。ところがある時、またひょっこりその男の子がやってきます。まあ、男の子といってももうすっかり大人になっていました。木は嬉しくて声をかけます。坊や坊や、一緒にここで遊んでおいきよ。しかし男は言います。遊んでいる暇はない、家が欲しい、お嫁さんが欲しい、子供が欲しい、だから家がいるんだ。木は困って、私には家はないんだと言いますが、それじゃあ私の枝を切って、それで家を建てることができるはずというふうに答えます。すると男はリンゴの木から枝をすべて切り払って、それを持って行ってしまいました。そしてやっぱりそれから長い間男はやってきませんでした。何年も何年も経って、また久しぶりに男が帰ってきました。木はやっぱり喜んで迎えます。男はさらに年を重ねていました。悲しいことばかりだ、船に乗ってここから離れてどこか遠くに行きたい、お前船を くれるかい。木は答えます。私の幹を切り倒し、それで船を作り、それで遠くに行けるでしょう。すると男はやはりリンゴの木の幹を切り倒して船を作って行ってしまいました。木はとうとう切り株だけになってしまいました。絵本の中では各シーンの最後に必ず木はそれで嬉しかったと綴られるのですが、しかし船を作って男が行ってしまった後、こう続きます。木はそれで嬉しかった、だけどそれは本当かな。最後の場面、また長い年月が経って、男はすっかりおじいさんになって、そして再びこの木のもとにやってきます。木は言います。すまないね、私にはもう何もあげるものがないんだ。しかし男はとても疲れた様子で言います。わしは今大して欲しいものはない、ただ座って休む静かな場所がありさえすれば、私はもう疲れ果てた。それを聞いて木は言います。ああ、それならこの古ぼけた切り株が腰掛けて休むのに一番いい、さあ坊や、腰掛けてお休みなさい。男は言われた通り静かに切り株に腰を下ろします。そして木はそれで嬉しかった。最後はこの小さくなった男と切り株になったリンゴの木のどこか幸せそうな姿を残して、この絵本は終わっていきます。今日の箇所を読んでこの絵本を思い出しました。男はちびっ子だった時、リンゴの木と一緒にいることが本当に幸せでした。しかし次第に男にとって木は自分を幸せにするためのものをくれる手段になってしまっていました。はじめはリンゴの実でお金を、 そしてその次は枝を切り払ってそれを家に、そしてその後には幹を切り倒して船に。彼が欲しいというものは木から全部与えられました。でも最後の最後にやってきた彼はそれらで得たはずの幸せはどうやら残らなかったようです。そうして最後に男が得た幸せは切り株になったリンゴの木とただ静かに一緒にいることだったんです。復活のイエス様を信じるとはどういうことでしょう。それは私たちの毎日の中に主イエス様の食卓を見ることです。誰にも理解されないと孤独に思われる時にも、あの弟子たちと同じ目線で一緒に毎日ご飯を食べてくれたあのイエス様が私たちの隣にいて恵みを与えてくださっているということを信じることです。もうダメだって思う時に、しかしあの十字架の死すら乗り越えて私たちに出会ってくださる方がこの行き詰まりの状況から必ず救い出してくださると希望を持ち続けることです。世の中にはさまざまな美しい食卓があふれています。それは富にあふれる食卓、きらびやかで美しい食卓、人から羨まれるような食卓など、どれも私たちの目を引き、それがあたかも私たちにとって一番価値があり、あの大きな木がさまざまなものを欲しがったように、これがあれば私たちは幸せになれるというふうに思わせるんですね。しかし今日の御言葉は語っています。主イエス様が真ん中におられる食卓こそ私たちを本当に生かしてくださるものであること、私たちが悲しむ時に寄り添い励まし、惑う時に教え、歩むべき道を示してくれる、そんな主イエス様こそ私たちの救い主、私たちの本当の喜びなのです。今週も私たちの毎日に主イエス様が伴っていてくださいます。私たちはその日常の中で、多くの誘惑の中でイエス様の姿が見えなくなってしまうこともあるかもしれません。目が遮られてしまうものが時があるかもしれません。しかしそんな私たちにイエス様はあの弟子たちにしてくれたように、一生懸命私たちに語りかけて、あの大きな木がね、ずっとずっとあの少年をいつでも迎え入れてくれたように、私たちがイエス様のもとに行くことを待っていてくださいます。私たちはそのイエス様の語りかけを日々の御言葉から聞き、また祈りを通して聞いていきたいと思います。そして私たちに伴い導いてくださるイエス様に従いながら、今週の日々をイースターの喜びを持って歩んでいきたいと願います。それではお祈りをいたします。愛する天の神様、今日の御言葉をありがとうございます。また復活のイエス様をありがとうございます。エマオに向かって暗い顔で歩んでいた二人の弟子たち、完全にイエス様を見失った弟子たちにあなたは出会ってくださいました。あの弟子たちは私たちの姿でした。私たちも自分の思い込みの中で、また多くの誘惑の中で、あなたが見えなくなってしまうものです。しかしそんな私たちにあなたは御言葉を語り、主の食卓へと招いてくださいますから、ありがとうございます。私たちは毎日の生活の中で死さえも乗り越えて、私たちと日々共に歩んでくださるあなたを見失うことなく、いえ、見失ってしまったとしても、もう一度あなたの食卓へと帰っていくことができますように、どうぞ私たちを助けていてください。そしてこの食卓に、主の食卓に一人でも多くの方が共に預かることができますように、私たちを用いていてください。この祈りを私たちの日常に伴ってくださる復活の主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。